12月5日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は食べた気になるおもてなしグルメをお届けします。ライン際の判定、三笘選手救ったソニーの目。サッカーワールドカップの日本対スペイン戦では、決勝点をアシストしたパスのライン判定が話題となりました。この大会で導入されたオフサイドの半自動判定など、映像に頼る新手法には、ソニーグループ子会社の解析技術が貢献しています。IT を生かすスポーツテックは、競技のあり方にも影響を与えています。調理ロボット、時給800円、人より安く、飲食店の新局面。飲食店で調理ロボットの本格導入が進んでいます。プロントコーポレーションは、パスタ業態など自動調理の店を2027年内に50店舗へ拡大する計画です。スタートアップ各社の技術開発で味が向上し、導入コストも時給換算で人より安い実質800円程度に下がりました。新型コロナウイルス下で人手不足がより深刻になる中、飲食店の機械化が新局面を迎えています。通貨の番人、円安で最高益のからくり。急速な円安が日銀の決算に恩恵をもたらしています。11月28日に発表した4月から9月期決算で、最終利益にあたる剰余金が1兆5924億円と過去最高になりました。通貨の番人である日銀は、自ら発行する円の価値が下がると利益が拡大する構造になっています。背景には、歴史的な経緯で膨張してきた10兆円近い外貨資産の存在があります。女性起業家が多いのは、低賃金など影響、手に職志向。起業家の女性比率が全国的に高まっています。新型コロナウイルス感染拡大後、男女ともに地方移住への関心は高まりましたが、地方は仕事の多様性が乏しく、女性の賃金水準が低い場合も少なくありません。それならばと、手に職を求めて自ら起業する女性が増えています。 TSMC がやってくる、半導体関連産業、九州で立地進む。半導体受託生産の世界最大手、台湾 TSMC の工場稼働まで残り2年となった熊本県。九州ファイナンシャルグループは、 TSMC 進出による県内への経済波及効果を2022年からの10年間で4兆3000億円に達すると推計します。工場建設が急ピッチで進む中、半導体関連企業の立地は熊本だけでなく九州全域で進んでいます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は、供給網。こちらチェックしておきましょう。供給網とは、原料や部品の調達から完成品の製造・販売まで、商品を消費者に届けるまでの一連の流れを示します。多数の企業や工程が鎖のように連なるため、サプライチェーンとも呼ばれています。特に数万点の部品を組み合わせる自動車は、関係する企業数も多くなっています。帝国データバンクによると、トヨタ自動車の取引先は国内だけでおよそ2万5000社にも及びます。以上が今日知っておきたい用語の説明でした。ニュースで見かけたらぜひチェックしてみてください。食べた気になるおもてなしグルメ。このコーナーは、ミストラベルの小野桃香が思わず取り寄せたくなる各地域のおすすめグルメを紹介、そして日経電子版のニュースから そのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは愛媛県です。新橋にあるアンテナショップを訪れ、そこで発見した気になるご当地グルメをご紹介します。まずは愛媛の味、芋炊き。芋炊きとは、鶏肉、里芋、こんにゃく、椎茸といった具材を煮込んだ鍋料理です。私も愛媛の祖母の家に行った時、ご近所の皆さんと河原で輪になって熱々の芋炊きを食べたのを思い出しました。今回私が購入したのは温めるだけのもの。スープは少し甘めで、鶏肉の旨味が溶け込んだごくごく飲めるスープです。何よりゴロゴロっと入っている大洲産の里芋、もっちりとしていて粘り強く、とろけるような食感がたまりません。300年続く伝統の味、ぜひ皆さんも召し上がってみてください。続いては真珠大福。愛媛県宇和島産のみかんを白あんで優しく包んだお菓子です。また外側にはパールパウダーがまぶされています。コロンとした見た目はまるで真珠のよう。そして中にはみかんがぎっしりと詰まっています。ガブリッと食べてみると、口の中いっぱいにみかんのヒヤヒヤっとしたジューシーでみずみずしい果汁があふれ、白あんの優しい甘さが残ります。冷凍することができるので、好きな時に食べられるのも嬉しいですよね。そんな愛媛県の最近のニュースは、鎌田大地選手、やらないよりやって後悔、父の教え糧にです。サッカーのワールドカップカタール大会日本代表の鎌田大地選手は、ドイツ一部リーグで今季得点ランキング上位に名を連ねます。そんな鎌田選手は愛媛県伊予市生まれです。今や海外で注目を浴び、中心選手として期待される存在ですが、鎌田選手を支えてきたのは幼少期からの父親の教えだったそうです。やらない後悔よりやって後悔。実は鎌田選手、スムーズなサッカー人生ではなかったそうです。小学6年の時には名門チームの選考に落選してしまったり、中学では地元を出てガンバ大阪のジュニアユースに所属しましたが、高校に上がる際にユースへの昇格を逃しました。普通だったら辞めていてもおかしくないタイミングは何度もあったと語る父の幹雄さん。それでも続けることができたのは、ワールドカップ出場、そして最高峰のクラブチームが競う欧州チャンピオンズリーグ優勝という2つの明確な目標があったからだと語ります。幼少期からの夢を叶えて立つこの舞台、長友選手も愛媛県出身ということで、きっと愛媛の皆さん盛り上がっているのではないでしょうか。鎌田選手のこの紆余曲折を知ると、より一層全力で応援したくなりますよね。そして自然の恵みを受け、柑橘類やマダイなど幅広い特産品を楽しめる愛媛県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週もマブさん、エコージチャンネルさん、オーガニックさん、ピンコロさん、りょうたくん、ゆたぽさん、笑顔のまさまささん、ミシゲッティさん、こぼりよぎさん、しんさん、コメントありがとうございました。レンタルなんもしない人に料理の味見を依頼する、これいい案だなと思いました。一人暮らしだとたまに味見が完食になってしまうこともあるので、ぜひお願いしてみたいです。ただ味見で1万円は高いかなとも思ってしまいました。さて、先日今年の流行語大賞の発表がありましたね。皆さんはどんな言葉が気になりましたでしょうか。私はその中のスマホショルダーが気になりました。私も一つ持っているんですが、なるべく荷物を軽くして出かけたいというニーズが高まる中、スマホさえあれば大抵のことはできるので、とても便利です。一方でやはりスマホは必需品なんだなということも感じました。皆さんは毎日どのくらいの時間スマートフォンを使っていますか？私は6年前、一 人暮らしスタートを機にスマホを持ち始め、自由時間の多い今は合計で6時間くらい使っていたりする日もあります。使いたくて使っているはずなのに、気づけば時間を無駄遣いしてしまって、なぜか心も体も疲れてしまう。常に SNS の通知や更新が気になってしまう。皆さん、そんなことありませんか？私はそれが本当に嫌になってですね、デジタルデトックスに挑戦してみたいなと思っています。デジタルデトックスとは、電子機器に触らない時間を一定時間設けることでストレス軽減を図る取り組みのことです。どんな方法があるのか調べてみました。すると、1、自分でマイルールを決める。2、デジタルデトックスキャンプやツアーに参加する。3、禁欲ボックスやアプリを利用する。こういったものがありました。2つ目のデジタルデトックスツアーというのは、集合したらすぐにスマートフォンを預け、お寺で瞑想をしたり、自然と触れ合ったり、街を巡ったりしながら心をリフレッシュするというもの。確かに私も旅行中は SNS をほとんど見ないので効果はありそうです。ただ日常生活に応用できるかどうか、私の場合は怪しいなぁと思ってしまいました。3つ目の禁欲ボックスやアプリは、強制的にスマホを使えなくなる仕組みを活用するというものです。禁欲ボックスの場合、使用を我慢したいものを入れてタイマーをセットすると、設定した時間までは蓋が開かなくなります。これは効果抜群だなぁと思ったのですが、地震だったり仕事で必要になる緊急時を考えると、一人暮らしの身としては少し不安になってしまいます。これらを踏まえると、マイルールを徹底するというのが一番シンプルでいいのかなと思いました。朝起きた時、そして寝る数時間前だけ SNS を開く。強い心で自分を律して、スマホといい付き合い方ができたらいいなと思います。いやー、これが難しいですけどね。皆さんは日頃スマートフォンを使う中で気をつけていることありますでしょうか？またおすすめのデジタルデトックス法があれば、ぜひコメントで教えてください。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日は新パーソナリティの河野桃音さんが担当します。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃子が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。